こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回は思考方法、考え方についてです。抽象化する方法、抽象化力について見ていければと思っています。この内容からわかることなんですが、物事を抽象化する力、抽象化力を鍛える方法についてご紹介、掘り下げていければと思っています。で、そこからその方法をですね、どういうふうに当てはめるのかというビジネスの例に当てはめて、解説ができればなと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介するのが、抽象化する方法、抽象化力なんですが、そもそも抽象化する力とは何かについて、そこから見ていきましょう。抽象化する力とは、具体と抽象を自然に行き来できる思考力、こんな捉え方をしています。具体と抽象から横展開することだと思っていて、順番にプロセスを言うと、まず物事を解像度高く具体化していきます。で、次に抽象化するんですが、その具体化したことを抽象的に捉えて、最後に横展開になるんですが、抽象化した本質を別の具体に落とし込むと。このように3つのプロセスがあって、本当に端的に言うと、具体化、抽象化、そして横展開なんです。で、ポイントは具体から本質を見出す。つまり具体から抽象したときに、抽象化で終わらずに別の具体に当てはめる。こうしたことを繰り返す。自然にできるようにすることによって、抽象化力というのは鍛えられていくんです。では、今の話がまずそもそも抽象化、抽象化の話なんですが、抽象的だったかなと思うので、少し具体的な話、ビジネスの話に当てはめながら、この方法を掘り下げてみましょう。せっかくなので、マーケティングとかビジネスにつながる話、事例としてご説明できればなと思っているんですが、そうですね。では、販売手法の話で、化粧品とか健康サプリメントにおいてよくある販売手法なのが、試供品、サンプル品を無料で配るやり方ってありますよね。皆さんも無料のサンプル品を使うということは結構あるんじゃないかなと思います。で、まずは試供品を使って商品の良さを実感してから、もうその、本品というか、定価のものを買うという流れになっていくんですが、これは売り手の立場からすると、いきなり本品を売らずに、まずは無料でサンプル品を提供して、お客さんからの信用を築くわけです。使ってよかったなと、これとか、これだったらお金を出しても買いたいなと、こうした気持ちを築いてもらうために、あえて無料で提供しているわけで、で、これが具体の話だったんですが、この話を本質を捉えると、抽象化するとどう表現できるかというと、一言で表現をすれば、損して得取れなんです。損して得取れです。試供品はそれなりの量を無料配布すれば、ここだけを見れば赤字ですよね。しかし、その時間軸を長く捉えて、長い目で見て、本品の売り上げによってつながれば、後から赤字を回収して収益を出せていくと。このように損して得取れなんです。はい。で、ここまでの話、化粧品とかサンプル、サプリの、サンプルの話をしてきたんですが、抽象化の3つのステップのうち、具体と抽象化でした。最後に横展開をしていきたいんですが、今の損して得取れという抽象化を他の話に横展開をしています。例えばですね、仕事への向き合い方が損して得取れに当たると思うんですね。具体的な仕事のシーンとして、そうですね。では、会社での部署移動とか、または転職後の新しい働く環境にあなたが今いると、そういう状況を考えてみてください。で、最初は移動後とか転職後なので、周りの人々がやりたがらない地味な仕事を積極的にやってみるといいなと。これは私が実際に転職後にそうしていたことだったんですが、地味な仕事を自ら手を挙げて積極的にやってみるといいんです。で、こうした仕事で成果を出し、周りからの信用を得てから、その後に自分がやりたいことに広げていくわけです。で、最初はそんな役回りなんですが、長い目で見れば必要なプロセスだと捉えるわけです。で、今の話を具体と抽象で整理をすると、次のようになると思っていて、共通点、試供品からの共通点ですね。で、試供品を使った販売手法の本質というのは、損して得取れでしたよね。で、これを仕事の新しい環境、移動後とか転職後の新しい仕事への向き合いというのは、損な役割周りの仕事をしていくと言ったんですが、これは化粧品とかサプリにおける試供品、サンプリングに当てはまるわけです。で、自分のやりたい仕事が、 本品に当たると思っていて、まず損な役割をする、これは短期的にはあまり得が得られないんですが、試供品と位置づけて、その後に本品につなげると、つまり自分のやりたい仕事につなげていくと、こういう順番で当てはまるんです。つまり転職後においても、まずは損して、自分が泥臭い仕事をして、後から得を取りに行く、こうした当てはめができるわけです。はい、では最後にですね、今の抽象化から横展開の時に注意点が一つあるので共有をしておきます。注意点というのは最初の具体のところにあるんですが、その具体での前提を理解する重要性です。もし前提が違えば、そのまま横展開をしてもうまく機能しないんです。これを先ほどの損して得取れの例で続けると、試供品から本品につなげるために大事な前提って2つあるんです。それは試供品に価値があること、そして試供品から本品までの距離が精神的にも近いことなんですね。それぞれ補足をすると、一つ目の前提、試供品に価値があるとは、試供品がお客さんにとって価値があるっていうのが大事なんです。お客はそれをもらって嬉しくなって、使って良いものだと実感できるかどうか、たとえタダであっても価値がなければ本品につながらない、本品って売れないですよね。二つ目の前提である試供品から本品までの距離についても補足をするんですが、例えば無料の試供品の次が本品が何万円もするようなセット商品だと、試供品がたとえ良くても本品を買うまでにはこう距離があって、お客さんは躊躇してしまいます。で、この場合はもう一つステップを入れるとよくて、ホップからいきなりジャンプではなくて、ホップステップジャンプと間にもう一つ入れるといいです。例えばセット品ではなく、その中の単品バラ売り商品とサンプルをして単品を売って、その後にセット商品を使うと、こういう3段階でやっていくといいです。はい、では最後にですね、試供品から本品までの今回の例、損して得取れということがうまくいく前提から、横展開した新しい仕事での話にもどんな示唆があるかというのも見ていきましょう。一つ目の示唆、前提であった試供品に価値があるというのは、損な役回りの仕事であっても全力で取り組んできっちりと成果を出す重要性。これが試供品からあなた自身が価値を出していくという、こんな示唆が得られます。二つ目の前提というのは、試供品から本品への距離の近さを見てきたんですが、ここからも働き方に示唆があると思っていて、自分のやりたい仕事がすごく大掛かりなプロジェクトのような案件の場合は、その前に小さなプロジェクトに分けて結果を出すことを目指します。つまり一足飛びで大きなプロジェクトをやりたいという、その前に、試供品のような仕事から小さなプロジェクトをやって、その後に本当に自分がやりたいと思っている大きな案件、プロジェクトに行っていくような、まあ、ここでもホップ、ステップ、ジャンプ、こんなことでやっていくといいです。はい、そろそろクロージングです。今回は思考の方法で抽象化力を鍛える方法というのを、具体と抽象からの横展開と、あと注意点として具体から抽象での前提理解が大事ですよと、こんな話をさせてもらいました。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。